ということでね、
はい、
1月2日
年も明けました。
はい、お正月でございます。2021年、
ね、
令和3年、
もう3年ですか。
そうなんですよ、はい、ね、新年最初のラッシュコアレということ で、今もう新規一転、
はい、
非常に爽やかな気持ちで
爽やかに今年もお届けしてまいります。
西高松アナウンサー、
西高松アクセでございます。
来た、西高松アクセアナウンサー。実はですね、はい、この番組をたまたま聞いていたその西高松アナウンサーとコンビを組んでる、はい、ボックス月曜日のディレクター似てないって言ってました
でしょうねで、あの方はもうね、今だけじゃなくてもう何十年とお付き合いあるわけですから、
ね、
うん、ね、
似てないけど面白いって言ってました
いやいや、これは西高松さんですから。
あ、そうか、その高松さんじゃないんですね。
じゃない、
西高松アナウンサーのモノマネ。
そうそう、
モノマネというか、
モノマネ
そういうことをやってるという、
ね、
ことですよね。
声というか口調をね、
口調を、ね、
楽しんでいただければ。
そうですよね、イメージやからね、
はい、
想像の世界やから。
そう、爽やかにって本家は言ってないわけですから。
言ってない言ってない、
そうそうそ
う、うん、ただなんかこうそんな感じやなってい う、 こうイメージをね、膨らましてほしいという、
はい、
ことでございまして、まあ本当にお正月気分でね、今やってますよね我々。
そうですね、
どうですかお正月の気分は。
もう今年はですねコロナから何から大変なんですが、牛年でね、ぎゅうぎゅうで大変ですよ。もう
大変ですよって与田さん言いますよね
言いますね。
いや別にモノマネ振ろうと思って言ってたわけじゃないんですけど、
この違うんですか今の、
お正月やなって言いながら別にお正月らしい話一つもないっていうことを強調するために今いろいろ振ってみたんですけど、毎回ちゃんとモノマネしてくれるんで真面目な子やなと思って今尊敬してたところです。
いやいやいやいや、
ええ、
なんか満を持して振ってくるってことは、
ええ、
これモノマネせなあかんのかなっていつも考えてしまうんですけど、
いやいやいや、突拍子もないこと言ってなんて反応するか今試してただけなんですよ困らせたろうと思って言ってただけなんですけど、
まあね、まあでもそう、困るからモノマネに逃げるっていう、
素晴らしいです
見方もあります
けど、ね、いやほんまは冒頭明けましておめでとうございますって入ろうかと思ったんやけど、僕らの気持ちはまだ年末じゃないですか
そうですね、収録してるのはね、
私ね、昨日までミュージックソンっていう番組やってましてね、制作をねやってまして、もう今はもう疲労困憊
ね。
普通ね、ミュージックソン終わったら例えば、まあ今年はできないにしても例えば打ち上げがあって、
はい、
翌日泥のように眠りましたとか、ね、あるいはまあ仕事はレギュラーはあったけど、はい、その他もさっと帰りましたとか。
そうですね、
普通そういうことじゃないですか、
うん、
普通にこれもう年末の番組作らなあかんからね、これ。
そう、朝から晩までずっと。
そうですよ、だから全然ね気分も高揚してないし今はもう逆に非常にしんどいですねさすがのね私もね。
そうですね、
やっぱりその辺小田川さんなんかベテランやから気の持ちようというか気の持ち方はあるんでしょうね。
私の場合はね、もうさっと番組をやってしまって、もうリスナーが聞いてることを考えるとね、ありがたいと思いながらやってますけどね
ねえ、言ってくれそうですね
そろそろ今年こそ怒られちゃうかなと。
実は最近結構もうこのモノマネシリーズも長くなってきて、結構ね小田川さんの目に届きそうなところにメールとか来そうなノリになってきてるんですよ。
そうですね、
そろそろやばいなと思っててこの間もね、そのミュージックソンの、
はい、
特番のところに、
ええ、
らしくあれにの話が来てるメールが届いてて、
こわ、
こんなミュージックソンで読めるかと思いながら歓喜あれへんかなと思って、スタジオには入れなかったんですけど、
ゾッとしますね。
そうなんですよ、ね、展開が変わってしまいますから。
こんなもうね、言ってみたらこう秘密の部屋でね盛り上がってるみたいな。
そうなんですよ、
まあ、
秘密の部屋を放送ですなんて話ですけどねまあでも感覚としてはそうなんです、秘密の話なんですよね、はい、この30分だけの話なんです。
そうそうそう、
それをやっぱりね本人に分かるようにはね言えないんですよ。
なんで不利じゃないですからね皆さんね。
あ、そう、不利じゃない、ね、そんなん言ったらややこしくなってくるから参りましょう、せーの、らしくあれ。
ポケットラジオが頼りになる。地震など非常持ち出し袋の中には携帯ラジオもお忘れなく。和歌山放送です。皆さん、ゴミを捨てる時も汚水を流す時もどうすれば少しでも環境を傷めずに済むかを考えましょう。和歌山放送です。
ということでね、
汚すまい汚させまい。
あ、いいです ね、 和田川さん、
和田川さんでね、和田川翔彦、
和田川翔彦アナウンサー、はい、似てますねこれもね、ちょっと話題になってね、
まあ、ちょっと、まあ、ほんまにちょっとですけどね、
前回金曜日の中でね、桂人丸さんが
私の名前が出たっていう。
そうなんです、私もたまたま車運転して聞いてたんですよ、
ええ、
それこそミュージックソン終わりや、 はい、どこ行ったんやったかな、ミュージックソン終わりに翌日のワイラで高校生が食べる駄菓子を買いに行って、でついでに毎度大きに食堂中之島店でご飯食べて帰ってる時です。
よろしいですね、
その時に勝田久間さんが言ってましたね。
そう、ドキッとしましたけどね。
ドキッとしましたね、
ね、聞いてはるんやと思う。
そうね、やっぱりね、アンテナ感度が高いですから
非常に
非常に高いですからね、はいはい、気をつけましょうね、
はい、
はい、参りましょう。マイクで直撃
教えてジェリー。
はーい、マイクで直撃教えてジェリーのコーナーです。このコーナーで私ジェリーが、今週のアシスタント構成、
B の
B の、はい、やたら君にいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
毎回私が B っていうことをね、
そう、ど自分で考えたはずなんですけどね、もう分からんようになってきて、
まあ、私もねあんま積極的に言わないって言って
たけど、いやでもラジコ君も一緒です。どっちだったっけってなります。
A か B かね、
A か B か、はい、分からなくなりますが、はい、最近の八太郎君ですがどうしてはったんですか。
まあ12月、まあやっぱりね、うん、チェリーさんもそうですけど、どこの会社もね、うん、忙しく年末なんでしてたんですけれども、うんうん、まあうちの会社でお客さんに毎月渡してるカタログがありまして、うん、
なるほど、
まあ、別に変な売りつけるようなカタログではないんです
けど、ねえ、日用品の売りつけとかそういうことじゃないですね。
じゃないです ね、
なんか A 会員から D 会員にランクアップしてスペシャル会員になってそうなるとなんか5万円もらうとかそういう仕組みじゃないですね。
あの友達を紹介すると1万円とか
そういうことじゃないですね。
じゃないです。
あ、よかったです、はい、それだったら僕も断ろうと思ってたんやけど、
まあ、よくなんていうんですかね、こう中高年の人が読むような
生き生きみたいな、
生き生きとか、ええ、ちょっと健康情報とか、はいはいはい、旅の情報とか載ってるようなやつあるんですよ、
ええ、ありますね、
うん、で、まあ、年末なんで、来年のあなたの星座占いはみたいなのがありましてね、
はいはいはい、
こういうことをするといいよみたいなのがあったんですけども、
ええ、どうですか2021年運勢は。
私サソリ座なんですけどね、
はいはい、
部屋を、うん、落ち着いた場所にしましょう
は
というスローガンがあって、
はスローガンかどうか知らないけど落ち着いた場所、
まあ要約するとそういうことなんで
しょ
うね。
あ、まあだからごちゃごちゃした空間じゃなしに、まあ、落ち着ける部屋を作りましょうと、
綺麗にするっていうのと、うん、あとインテリアに、まあ、ちょっとこう目を凝らすというか、
あ、はい、ね、大事なことね、
なんかね小物を置いてみたりとか本棚を綺麗にしたりっていうことなんでしょうけど、
でしょうね。
男の一人暮らしの部屋でそんなにインテリアにこだわってもなってちょっと思ってるんですけど、まあ、ワンルームのアパートで、
まあね、ワンルームのアパートってさ、ガチャって玄関開けたらさ、もうなんか手前になんかさ、なんかほんま猫の額みたいな台所があってさ、ね、その奥がもう部屋やん。
そうなんですよ。
で向こうベランダやん、
はい、
そんな凝りようもないよね。
だからなんかね、それこそこう小綺麗なね、うん、おしゃれな都会のど真ん中にあるようなマンションとかであれば分かりますよ、そうじゃないんで、
ねえ、
なんかでも凝った方がいいんかなとはちょっと思いつつ。
引っ越したらどうですかこの際。
あ、そうです
ね、今年のテーマ引っ越してどうですか。
あ、それもありですね、私もう大学時代から同じ部屋に8年住んでるんで、
それが珍しいね。普通就職したら下宿引っ越せへん。
いや、そんなにだから通えない範囲に就職したわけでもないんで、
わけではないけど、やっぱりそのちょっとはね、ステップアップじゃない。だって大学18の時に引っ越した部屋ってことでしょ、
はいはいはい、
やっぱりそれ狭いやん普通で、家賃安いでしょ。
そうですね、
うん、だあんまり社会人が住むような部屋では、うん、周り大学生やろ。
いや、そうでもないんですよ。
そうでもないんや。
大学からちょっと離れてたんで、
あ、
普通にこの人何してはんねやろうなっていうような感じで、
周りから同じように思われてると思いますよ。
ということやと思います。
こんな学生のもそのとこでってなるんじゃないですか。
そうなんですよね。
なるほど。
ただやっぱりでも大阪市内は、
うん、高いね。
ちょっと高いですよね。
そうやね、今ちょっとね、東の方ですもんね、大阪府のね。
まあメインは近鉄電車みたいなところなんで、
あ、
ちょっとな、まあ引っ越しっていうのもね一つ手なんですよ。
ぜひやりましょう、みんなで引っ越し企画。ヤタロー君の引っ越しをしようというコーナーどうですか。
荷物やっぱりね一人で運ぶの大変なんで、
引っ越し屋さん頼みなさいよ、引っ越し屋さんを。
え、それ企画にするってことは、うん、まあ何割か費用は負担していただける。
まあまあその負担に見合うような内容があるんやったらまあ負担しますけど、まあ僕が今考えてるのは、はい、みんなでヤタロー君の新居に、はい、ペインティング
怖いこと言う
らしく、あれ参上みたいな、で一人ずつ寄せ書き、頑張れヤタロー、目指せレギュラーみたいな、みんなで書いていく。でそれを そのアートとしてね、はい、現代アートとしてそういうものを展開していくっていうのは、まあ、今僕が思いついたことなんですが、
そんなことしたら僕一生その部屋から出れないですよ。
もういやそれはだから自費で消してもらったら美装屋さん呼んでね消してもらったら。
怖いこと言うわ、
ね、それぐらいのやっぱり尖ったことしないと2021年頑張れないですよ。
尖ったことするんですか、
シェリーさん。僕はもう毎回尖ってますよ。
お
ほんまに。
どういう面で、
どういう面でちょっと言えないですけどね。
ね、
はい、
まあ、でも、まあ、気持ちはこうね、うん、尖っていきたいなと。
いや僕はもう河合アナさんの言う通りもう丸くなってね、はい、
チワワですからね。
チワワです。
ワンちゃんって言われてます。
そうワンちゃんですから。
私も変わらないんですけど。
みんなそうです。勤め人というのはそういうもんです、
ね、はい、あの気持ちは尖って地に足ついた生活をしていきたいと。
そうです、安定収入です。
はい、
はい、
していきたいと思います。
わかりました、はい、参りましょう。裏和歌山放送ニュースミュージックソン振り返ろうスペシャルパート1。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送が毎年11月1日から翌年1月末までお送りしているチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、いやラジオチャリティーミュージックソンのこの特別番組を振り返ろうというコーナーです。
はい、
はい、
すごい縦板に水のような。
そうなんです、適当に喋ってますが、って言いながらですね何も用意してませんので、まず八太郎さんからあの印象的だったとこポイントをまずかいつまんでいただけますか。
あのね、はい、今年は、あ去年か、
はい、去年は
去年の放送ね、うん、一応一通り全部ちょっと飛ばしながらですけど、聞いたんですよ。
ポイントはね最初アナウンサーですよ。まずは
そうですね、
紀州の住み礼なこと最初アナウンサーです。
あのサンタの格好でね、
あのサンタ衣装を選ぶの大変やったんやから。
あれ誰が選んだんですか。
まずね、はい、去年のサンタの衣装を探すところから四苦八苦。
あ、去年は中川さんが。
そう毎年来てたんですよね、ですけど今年ね2階のとにかく社内で大掃除が、
はい、
あの2人が入社してくるっていうことで、はい、若い者の汚いものを一掃しようって話になったんですよ
ありましたねそんな話ね。
そうそう、でもう総務がね総出で、まあ、総出って2人しかいてないですけど総務の人がねもう会社中のもういらんもの全部捨てたんです。
新聞スクラップもね全部捨てて、堤さんが泣いてたっていう。
そうそうそう、でも全部捨てて、まあ捨てたってトラックに運んだ俺らやって話だけどね。
ね。
ドロドロなってトラックに運んで。
ベテランが大変な思いした
っていう。そうそう、ヒーヒー言いながらみんなで掃除やった結果、はい、今まで2階の部屋の隅っこに一年中ラジオ祭りとミュージックソンの荷物置きっぱなしだったんやけど、ないんよ。
どっか変わってしまったんですかね、場所が。
やばいと思ってサンタの衣装ないかなってなって、
はい、
でなんとかかんとか見つけてきたサンタの衣装があって、はい、それをその最初さんがね着てみたら。なんかスカウト短ないですかと。
あ
これ短すぎませんかという話でちょっと引いてたっていう、
はいはいはい、
ということで私自分で買いに行きますと。
ほうい
うことで
最初さんが、
最初さんはもうわざわざあのサンタの衣装を買いに、まあ、どこ行ったか知りませんけど、まあ、ドンキホーテかね、
まあこの近辺でしたら、
まあ、トイザラスか、まあ大方その辺でしょうよ、そういうとこに買いに行ったという。
あじゃああれ自前の、
まあ、いや領収書を会社で来てると思いますよそれは制作費で、ね、ミュージックソンはそこそこ制作費あるから、
ね、あ、
うん、
まあそりゃそうでしょう、
うん、ドンキホーテやったと思います、
はい、
であの堤さんにレシート渡してました
これで
これでって言って渡してました。で柳橋さんが来てたこのツリーの形の
はいはいはい、
あれがね前日までないないって言って、もう捨てたんちゃうかと。
ほう、
ね、あの新入社員にクリーンな若い妄想見せるために全部捨てた時に、
はい、
捨ててもたんちゃうかって言って
一緒にね。
そうで僕もあどうせそうですよとか言ってたけどやっぱり気になって、
はい、
会社中を探してたら4階の倉庫に出てきました。
あよかった、
ラジオ祭りの鍋の看板と一緒に出てきました
そうツイッター見て、あ今年も
そう
あのねもみの木の格好で。
そうなんです。
あれ動きにくくないんかなって毎回思うんですけど、
でもずっと着てたら馴染んでくるんでね。
あ、
しかも柳橋さん3年間ずっと着てますから。
そうですよね、
そのために用意した衣装みたいになってますけどね、
はい
はい、さあそして
まあ最初さんが出てはった昼の部、
うん、
ね、
近鉄百貨店、
声の握手、やっぱり取り上げないと
ね。毎年全国11局をつないでの声の握手でございますが、はい、あれがね今年は例年と違うことがあったんですよ。
そうですね、
何か分かります。
あのもう言っちゃっていいんですか。
もういいですよ。
和歌山がなかった。
あなたすごいね和歌山放送検定、はい、今準1級。
これ準なんですか。
準1級。いや1級狙えると思うけど他の問題が出揃ってないから、
は
い、
確かに
他の問題が、まあ、もっとマニアックになるんやったら、まあ、1級の可能性ある。
あ
下手したら特1級の可能性ある。
特1級、
うん、
これね
かなりの今もう申し訳ないけど今すごいよこれ正解したのは。
そうですか。
でじゃあなんで和歌山がなかったと思います、
は
い。
まあ、もうそれはもうご時世というか、うん、あの今年はねあのアクリル板をつけて
そうなんですよ
やってたそうですから、
やっぱりねこういうご時世なんで大声をねああいうとこでこう大衆に向けてこう発するっていうのははばかられる今ご時世ですね。
そうですね。
ということでもう和歌山をやめましょうと、
はい、
叫ぶのはやめましょうということで、じゃあどうしたらええねんという話になりました。というかね、はい、和歌山っていうのももう毎年やめましょうって毎年言ってるんですよ、すまるさん。
そうなんですか。
毎年言ってるんです。言ってるけど始まったらわーって言うてまうっていう毎年。
だってあの、まあ、11曲日本放送含め、
ええ、
あのその県の名前を叫んでる曲って和歌山放送だけなんですよ。
そうなんですよ。まあ意味ないですから ね、
まあまあ
ね、だって RCC 中国放送なんとかさんって広島ってなれへんですよ。
まあ RCC さんは違う意味で盛り上がってますけど、
まあそうですね、はい、まあ、そんな今年は声の握手、
そうだから非常にスッと入ったなと思って。
そうですね、今年でも各局ともスでしたよね。
まあ公開やってるところがね、そうなんですよ、少なかったんで
和歌山放送ぐらいだったんじゃないですかね。
でもすごく面白かったのは、まあ、しそまるさんがね、お決まりにこう、あでーってやった後に、RCC さんですよ、それこそ、
そうでしたね。
RCC さんの方があでーの声が大きいっていう。
そうなんですよ ね、
天才横山さんと本田さん、
そうでしたね。ちゃんと聞けてないですけどなかなかね話題だったようですね。
でその音源をね、ちゃんとニュース5の
そうです
ところで
振り返りでね
使ってたっていう、そこ使うんやと思ってましたけどね。
やっぱり、はい、こうやってねラジオファンの人に喜んでほしいというニュース書いた人の気持ちだと思いますよ。
だいたい誰書いたかすぐ分かりますよね。
いやーねーあれですけれども、はい、もういいことですよ、はいね、こういうの握手もありました、
はい。
あとはどうですか。
あとはそうですね、田辺のチャリティーオークションは2時間40分という新記録を叩き出したそうですね。
短さが、
ええ、
そうみたいですね。
それこそ桂散歩さんによると、
ええ、
あの女子マラソンの速い人みたいな記録を出したいって意気込んでたんですけど、
ね、
2時間40分で終わったそうです。
そうです、速い人はだって2時間15分とかで ね、 ね、
オリンピックとかの、ねね、記録になってくると。
そう、 そういう意味ではね今年、はい、僕反省点がいろいろあるんですけど、今年唯一の一番の反省点はね、
はい、
僕ねこの仕事始めた当時から使ってるポケットラジオが、
ポケットラジオが
そう、
はい、
あるんですけど、ポケットラジオがあるんですけど
頼りになる、
そう、はい、調子悪くて
今年は
去年、今年入ってからかな、もともともかなり古いに調子悪かったんですけど、
はいはいはい、
で買い替えてないんですよ。
あ、
ポケットラジオね、でそうなると会社の適当に転がってるポケットラジオ使ってたらあそこね金の手館の入り口ってね AM 入りにくいんよ。
あ、
入りにくいっていうかもう入らない、
まあ、建物の中になっちゃうとね、
やっぱり強固なコンクリート構造物ですからね、FM は入るんですよ。
はいはいはい。
で今までのやつは FM も聞けてたんけど今 AM のポケットラジオ持って行ってもたからほとんど僕実はオンエアがねもう中に入れば聞こえなかったんですよ。
本来はそれをモニターしながらちゃんと放送が流れてるかっていうのを、
そうだからもう僕ねすごいで、もう聞こえてないラジオが聞こえてきたもん、だんだん。
え、
もう心の耳で聞いてたもん、ラジオ。
なんと
すごいで、ほんまにうっザー、もうほんとザーって言ってんねんけど、もうラジオこうずっともうガラス際に出しながらなんかうっすら聞こえてきた、あこの子どこどこの CM 出てるみたいな。あれ CM が終わるとかってきっかけはもう、はい、聞いて確認するしかないですから、
あ
表示があるわけじゃないんでね、でも、
ええ、
あの喋り手は特にねもっと分かれへんから、
そうです、ね、
言うたげやなあかんし、
あそういうそういうことになってたんですね、現場では。
今回一番ね、今年久しぶりにちょっとちゃんとラジオが聞こえなかったって意味では私ちょっと仕事としては非常につらかったんですけど、
そのなんか疲れも余計あるんじゃないですか。
ありますけどね、
で
ポケットラジオ買わなあかんなと思ったんですけど、やっぱ1万円の出費がちょっとなかなかね、
いいやつはね、それぐらいしますから。
やっぱり今だから八太郎くんが使ってるやつの昔の機種を僕使ってるんですけど、
あ、はいはいはい、
やっぱり1万円ぐらいはいるんでね。
そうですね、それこそ領収書にポケットラジオって書いて堤さんに
出したら、いやそれがね、これまたドラマがあってね、
は
い、最近スタジオの電波時計が潰れたんですよ。
あら、
でも電波時計ってもう据え置きのもんじゃなくて、あの某大学の生物理工学部さんから粗品でもらった電波時計をずっと使ってたんですけど、それがね十数年経っていよいよ故障して、
あでもすごいもそれぐらい、
ね、持ちが良かった、
持ちが良かったんですね。
でスタジオに持ってくる電波時計も、まあ、こっちアクリル板の関係で今まで2人1つで良かったんですけど、今回2人ともちょっと 見えにくいんで見たいと、
はいはいはい、
いうことで電波時計も買いに行こうと思って、
お
近鉄百貨店の時計売り場に行って、すみません、あの若宮さんジャンパー来てやで、
はい、
本番前にすみません、あの電波時計売ってますかって言って3000いくらで電波時計買って、もう今すぐ使いたいんでって言って、
はいはいはい、
電波時計を、まあ、ミュージックソン名義で買うっていう、
買うというね、
でもそれは今後ずっとビスタに置きますんで、
ブルースタジオに、
ブルースタジオに置きますんで、
はい、
これいい仕事したでしょ
そうですね、
であ
その流れでラジオ一緒に買ったんかなと思ったんですけど、
いやいや、だからミュージックソンに過去つけて買うっていうことはあるってことです、
あなるほど、
ただそれはみんなのもんやから、僕が使うポケットラジオ買うわけにいかないんでね、
それはね社内で共有するわけですから、は
い、そうでございます、
はい
はい、ということでそんなお話をしていましたら、
もう
時間が、よかった助かった、これでもう週いけるわ
まだ夜の話しないといけません、
ね、そうなんですよ、はい、まだ夜もないまだ近鉄ですからね、はい、ということで以上、浦和歌山放送ニュースラジオチャリティーミュージックソンを振り返っていろいろ語ろう2021大スペシャル大砲弾でした。
ポケットラジオが頼りになる。地震など非常持ち出し袋の中には携帯ラジオもお忘れなく。和歌山放送です。
和歌山放送が送る新刊本、地元メディアが見た二階俊博力の源泉、自民公明連立の原点は白浜町にあったなど、和歌山放送が取材したエピソードが満載。1冊税込み1650円で好評発売中。